に恵みでしかないです。でしかも全てをそれをご存知で与えてくださる神様により頼まないと、だからこの方に仕える、でしかも雇い人同様でもう構わないのでっていう、この願いをはるかに超えて神の子として使えることを受け入れてくださり、しかもそのことで栄光を表して用いてくださるっていう、この祝福、喜び、本来はそうしてもう礼拝に出るっていうのは本当嬉しいです、驚くべきことですと来るんですが、それがいつしかなんとか礼拝来なければ裁きに遭う、大変なことになる、まあ、その確かにそうはそうなんですけど、でそうして一生懸命自分の頑張りで何とかしようと本末転倒してしまって疲れ果てるということも本当にあり得る。いつしか自分たちはアリノスコのようにもう自分勝手に生きる道を離れたはずなのに、今度はアリノスコのように頑張って生きていこう、どこまでもどこまでも実は神様ではなく自分を頼りとしている、恐ろしい中に私たちはいる、落ちるということがありえるんだ。だからこそいつも恵み、なんと神様はこの両者を愛してくださり、私のものは全部あなたのものだ、兄息子もだから本当いつもうこのままだったらずっと使えても何ももらえない、何ももらえないともう死んだ状態のまま、何も生き返って見出されなければならない、喜び祝っていただける存在だって気づかなければならない、そういう存在である、私たちは本当にこのことに気づいていかないといけないと思うんです。最初に昨日の研修会で罪をどう伝えるか、また罪と恵みの問題をどうするか、鎌野芳美先生が最後の方でこういうふうに言われたんです。鎌野芳美先生は今進学校で説教学を教えておられる、その説教学を教える時にある先生のテキストを使っておられるそうです。その中にこういうことが書いてあったというんです。鎌野芳美先生が進学校で説教学を教えるときに使うようなテキストを書くほどの人という前提があります。私もその方の名前はよく存じているぐらい知られている方なんです。牧師の中では有名な方、その方がこう言うんです。自分が説教者と立っている、これほど驚くべきことはない。その意味は自分のようなものが神の言葉を語る、考えたって、ふさわしくない。しかし神様はそのような自分を立てて説教者とする、それが説教学の最初の方に載っている。説教者というのはそういうもんだという意味なんですね。だから説教者に限らない、クリスチャンって神のことされている自分のようなものが、そうしてでもそれを持って人の前に立つ、そして神様を証しする、それだからこそ証しをする、私のようなもの、この方は愛して神のことされる、いやそれだけじゃない、神様の恵みを伝える、それでしかない。神様がこんなにまで愛してくださる、それを知るならばその方にこの弟息子のように本当にどうなるかわからない、自分はこんな人間だ、しかも神に対して罪を犯して十字架にかけたようなものだ、でもその方を私を受け入れようとしてくださるこの方に、いや他人同様でもいい、いやこの方が定めてくださるその道にかけてみるしかないし、かけてみたい、その先に何があるのか、こんなまでしてくださるお方が私の生涯をどのようにしてくださるか、そこに一緒に行ってみたい、 そんなふうに心を動かされないでしょうか。そしてそうならば、この方が、あの人この人と、いやこの世界を必ず変えてくださる、そのためにどんな犠牲を惜しまないのならばと、使えているのにこれ一匹もくださったことがないというふうに言うのではなく、全く全て使い果たしたものに全部取り戻すほどのその犠牲をもいとわない、こんなに全財産使い果たしたどころか、そのためにあなた死んだものとなってくださいというその傷さえも許して再び迎え入れてくださる、その方が今この世界に不祥事を起こしても全く反省していると思えないような国会議員や会社の代表者、テロ組織や独裁者、殺人事件の犯人、神様がその人をも神の子として愛しておられ、何とか探し出して取り戻そう、そのために教会を建てている、それだけの神様恵み深いお方なのだ、そのためにどんだけ世話も払ってくださるお方なのだ、そこまで私たちは信じているだろうか。それでもありますか、言うかもしれません、弟息子のようなものを無条件に許す恵みの力は人を怠け者にし、神様に従う勤勉な人々を生み出すことを止めれるのではないか。小さい時から教会に通っていて、教会では真面目でいい人で道徳的であれば神様から受け入れられるとずっと教え続けられていた姉妹が、まあ、初めてただキリストの恵みだけで私たちが何をしたか何をするかに、そうではない、そうではなくて受け入れられるんだという福音のメッセージを聞いて、こんな風に語ったそうです。それはちょっと怖い考えです、いい意味でも怖いですけど、やっぱり怖いです。どう怖いのか、無条件無償で与えられる恵みは怖い、そう表現する理由、それをまたこう言われたそうです。もし私がいいことをして救われたというのなら、神様も私から何かを期待したり、また私にどんな経験をさせるか、それを自由に決めるということはできないと思うんです。それは例えば税金をちゃんと納めている市民のように私にも権利がある、自分の義務をきっちり果たしているなら、それに見合ったある程度の生活を望む権利があると思うんです。つまり税金果たしたように、自分はこれをしたから救われる義務を果たしています、だから自分の人生このようにしたいという権利はあるでしょう。ところが一方的な恵みによってのみ救われた罪人だというなら、そして神様が私のために全ての支払いを済まされたというのなら、私には権利も決定権もない、全ての権利は神様が持っておられるということになります。これが怖い、だけどいい意味でも怖い、自分が権利を持ったらどうなるか、恐ろしいことになる。だからいい意味で全部神様が権利を持っておられ、しかもその神様はどんなお方かというと、私のために全部全ての支払いを済ませてくださるお方が権利を持つ。有名な話で、奴隷の少女を哀れに思ったのある裕福な人がその奴隷を買い取って、そしてもう私が買い取って、そして私はあなたに自由を宣言するから、あなたは好きに生きていいと言って解放しようとしたら、 その女性が選んだのは、あなたのような恵み深いお方と共に私がいることが私の一番の幸せだと私は信じるので、あなたを主と仰いで、あなたのことで働きますとその女性は言った。すべての権利を神様が持つからといって私たちが全く無視されるわけではないんです。私はあなたの権利を全て持とう、全部払った、ならあなたはどうすると問われた時に、一番良い道は恵みに従い、なお恵みを求め、その恵みに生きる。でも私たちがまたそれを選ぶことを神様は求めておられます。本当に私たちはこれさえあれば自由になれると信じている、そのこと自体に逆にとらわれている奴隷です。自分でやっていける、もうこれさえあればやっていけるっていう自分の力に奴隷になる、あるいはそんな簡単に物事得られないから、いつしかクリスチャンになってもそのお祈りという力、自分はこれだけ祈ってるっていう結局自分の力、それに奴隷になっていて、だからうまいこといかないってなってたら、ああ自分のお祈りが足りないって、自分が足りない、もちろん自分足りないんですが、足りないから恵みを求めて祈るはずが、お祈りが足りないと自分に縛られる。イエス様は全てお見通しで、そしてその足りないこと全てのため、いや足りない理由は何か、あなたが恵みから離れている、恵みを忘れている、だから命をも与える恵みを示しているんだ、それは天の御国の住まいをも与えるほどの恵みだよ、あなただけじゃない、全ての人がそうなるということの見本としてあなたを立てる恵みでもある。恵みによって、驚くばかりの恵みによって、自分の根本にあるどうしようもないこの恵みから、神から離れ、イエス様を十字架にかけたこの罪が全く打ち砕かれて、本心に立ち返るものとさせていただきたい。そのことをこの方は、喜び祝うのは当たり前とさえ言ってください。イエス様を犠牲にされたにもかかわらず、喜び祝うのは当たり前。この神様の恵みと信じさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。しかし、このあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから喜び祝うのは当たり前である。天の父なる神様、あなたの豊かな恵みにより、十字架のご愛により、私たちが何により頼んでいるか、私は何を命として仰いでいるか、あなたはその奥底に語りかけお示しくださいました。しかし本当に私たちは要素を覚えるのみです。あのパウロもしたいと思うことは欲せずに、したくないことを欲する、してはいけないことを欲する、私は何という惨めなものであろうか、しかしそこに十字架が、あなたの一方的な恵みが注がれていることに速やかに気づき、しかし本当に神様を褒めたたえる、そのパウロの克服があるように、どこまでも罪人である私たちをどこでも見つけ出して、犠牲を払って救い出してくださる、あなたの恵みを心から感謝いたします。どうか今からの聖餐をもって私たちを取り戻し、神の子とされている確信に満たしてください。私ではなくあなたですと、どうぞ心から告白できるものとなるように、完全に私を取り戻してくださるお方にお委ねし、 捧げる私たちであるように、舞鶴福音教会であるように、どうぞ導いてくださることをお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。